今朝恵みをいただく御言葉は詩編61編と62編です。 Psalm chapter 61 and 62。 詩編の61編と62編、はじめに61編の1節と2節を宣言いたします。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデによる。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、御言葉であられるあなたを今朝も我らはいただき、あなたの皆を褒めて大賛美いたします。アブラハム、イサク、ヤコブの神主よ、私たちはこの全能の父なる神様、あなたにより頼みます。イエス・キリストの名前によって、あなたに求めるものは何でも欲しいものを求めなさいとあなたは仰せられました。今我らは御言葉から恵みをいただきたいとあなたに求めます。どうか我らともどもに今日必要な養いを与えてくださるように、取り継ぐしもべの唇をあなたが支配し、また人々の耳を整えて通りよくし、我らともどもあなたの御国から流れ滴るこの御言葉の命の水から豊かに汲み尽くす我らともどもでありますように、どうか助けてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。月曜日、週の、その仕事の日々が、今日から始まりますけれども、私たちはなおも御言葉から、恵みをいただいて、そして日ごとこの主により頼みつつ歩んでいきたいと思います。今日は詩編の61編と、ね、62編なんですけども、なんで連続させるか、この詩編の前回の詩編の60編からですね、64編まで、ダビデによるもので、それで、特に、誰か人間から激しい圧迫を受けて、でダビデ自身が本当に苦しい思いをして、でそれでしかし、主により頼むという、そのような、モチーフといいますか、そのようなテーマがですね、60編から64編の、合計 5編、なんですけども、で、60編は、その表題からして、ダビデが、敵と、戦って、南から北から、敵が押し寄せてきた時に圧迫されたダビデの心からのその叫びが、詩に、あるんですけども、61編から、64編までは、おそらく、アブシャロムという、敵から、圧迫を受けて、でそれで本当に主に、苦しみの心を、叫び出して、でそして、ダビデ自身が主をより頼む、宣言して、でそれで、彼自身の心を奮い立たせたですね、63編のところに、ダビデの賛歌、彼がユダの荒野にいた時という表題ですので、ユダの荒野、ですから、アブシャロムから、特に、逃げていた時に読まれた詩編だと思われます。でそれでこの、62編がですね、本当にダビデ自身が、その、主に対してもう本当に心を奮い立たせる、そういう、詩編になっております。ですから、60、61、でひとまとり62で、ここが、キアズムの中心、本当にダビデ自身が心を奮い立たせて、でそれで、主にあって力を受けて、でそして63、64編でも、同じようなんですけど、しかし、本当にダビデ自身が人間相手に敵、を相手にして、自分の心を奮い立たせる、それが、この、60、 まあ、この60から64まで続く一連のところの流れです。でこの61編の、ね、ところ、まあ、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデによる、という出だしで、ね、神よ私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及び難いほど高い岩の上に私を導いてください。彼は地の果てからあなたに呼ばわりますと、ね、言っております。まあ、アブシャロンから逃げて、ね、こう都落ちして、まあ、ユダの荒野の方に、ね、行って、もう本当にダビデとすれば地の果てにまで、まあ、逃げ延びた、そういう心境でしょうけど、しかし、地の果てであろうと、ね、ユダの荒野であろうと、どこであろうと、ね、あるいは、ね、このオフィスの中であろうと、また神様を恐れ敬わない人々の中にあろうとも、主を呼び求めることはどこででもできます。主を呼び求めること、これはただです。ただであるからには皆さんどこででも主を呼び求めるべきです。ただどころか、もう本当に幾千幾万のお金を得る以上の幸い祝福守りが主から降りてくるから、だから、ね、どんな時においても主を呼び求めること、これは、ね、ただですから、いくらでも、ね、してください。ダビデはしました。でそれで、ダビデは3節4節で信仰告白宣言をしています。誠にあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三つ翼の陰に身を避けたいのです。セラ。アメン。ね、あなたは私の避けどころと、ね、宣言しました、ね。どんな時においても、状況が、ね、いかに絶望的だったとしても、しかし、主が避けどころです、ね。その宣言、ね、するならば、主が、ね、バリアになってくださるんです。4節で、ね、私はあなたを幕屋にいつまでも住みたい。ね、三つ翼の陰に身を避けたい。ね、願っております。そうです、私たちも、ね、それを願うべきです。今本当にコロナが流行っている最中、ね、危険な中、街に繰り出し、ね、職場に繰り出さなくてはなりませんけれども、その中においても、ね、主の御翼の陰にあります、ね、何も、ね、この教会の建物の中だけが御翼の陰ということではなく、皆さんが宣言するところ、宣言するところ、その場所において御翼の陰を宣言するならば、ね、そこが御翼の陰の下になるんです。5節、誠に神よ、あなたは私の誓いを聞き入れ、皆を恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいました。くださったと今度は宣言しています。まだ与えられていないような状況かもしれませんけれども、もうすでに信仰によってくださったと宣言します。なぜ彼はこの3節4節で主を自分の、いや、酒どころ、翼、そういうふうに宣言したから。だから、ね、この5節の、まだ与えられていないけど、しかし、これはもう与えられた、ね、その宣言があるんですね。神はあなたは私の誓いを聞き入れ、皆を恐れる者を受け継ぐ地を私にくださいました。アメン。ね、本当に去年、一昨年から、ね、信仰を持って皆さん宣言してますね。私たちが建てていなかった町なし、素晴らしいものが満ちた家よ。また、ね、私たちが植えなかった、素晴らしい、ね、ブドウ畑、オリーブ畑を得る、ね、得た、ね、ベールシェバを得た、ね、そんなに宣言して、で、実際に得た人々も、ね、何人かおります。本当に、こんなに素晴らしいところが与えられていいんだろうか、そういうところを、ね、信仰を持ってまだ得ていない時に信仰を混ぜて宣言したら本当に得たということを、これは、ね、全て信仰者の醍醐味です。まだ得ていないもの、まだ、ね、獲得していないところ、そこを、ね、信仰を混ぜて、ね、得た、ね、宣言したら実際に得る、ね、信仰とは望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですと書いてある通りに、ね、ですから、ね、信仰者、ね、これはまだ見ていないもの、まだ得ていないもの、それを元にして、ね、そこを根拠にして 歩んでいく人生が信仰者の人生、ね、世の中の人は、ね、信仰ではなくて、すでに得たもの、あるいは自分が今持っている力、あるいは自分が持っている計略、計画、それを根拠にして、ね、まあ、それは脆いものです。けれども、信仰者は、この主の御言葉、これを根拠に、ね、決して崩されない主の御言葉、決して廃れない、この主の言葉を根拠に歩んでいく。だから絶対的に、ね、安心な人生、それが信仰者の人生です。で、6節。どうか王の命を伸ばし、その弱いを世々に至らせてください。彼が神の御前でいつまでも王座についているようにしてください。恵みと誠とを彼に授け、彼を保つようにしてください。こうして私はあなたの御名を常しえまでも褒め歌い、私の誓いを日ごとに果たしましょう。アーメン。王の命を伸ばしてください。王座にいつまでもつけるようにしてください。ですから王座に、今追われている身です。おそらくアブシャロムから、ね、まあ、ちなみに詩篇63編の方も、ね、63編の最後の11節も、ね、王、ね、しかし王は神にあって喜びと、ね、ありますね。本当に自分が、ね、もともと神様から油注がれた王であるんですけど、しかし、ね、主の油注ぎがないアブシャロムが、ね、まあ、自分の息子であるアブシャロム、ね、彼が本当に、悪どい、ね、手段を持って、もう本当に長年の、下積みを、一気に爆発させて、そして一気にクーデターを起こして、ね、でそして、ダビデに逆らった、ね、けれどもダビデはそれに対して、ね、武力で、ね、反抗するのではなく、ただ、ね、このエルサレムが、ね、市街戦になって多くの人々が、死んでしまうということで、本当にこの息子アブシャロムを思い、また人々を思うゆえに一切抵抗することなく都落ちをして逃げていったダビデ、けれども、王座を、神様が定めたその王座を、この、悪どい者が脅かそうとする。だから今主よ、私はただあなたにより頼みます。彼をあなたの御手にお渡しいたします、ね、ですけれども、主よ、どうかこのしもべをいつまでも、ね、王座についているようにしてください、ね、これ何も、この世の王座に、ね、未練がましく、ね、ということではありません。皆さんもイエス様によって王です。王とは支配しすべを治めるものであって、悪どい者に支配権を渡すべきではないんです、ね、しかし本当に、主により頼んで、ね、主に敵を明け渡す、ね、主よ、今自分にはこの力がありません。もし自分がもしも力を行使したら多くの人を傷つけてしまいますゆえに、今自分は力を行使しません。ただしを、自分が本当にあなたが与えられた王座、ね、この王としての特権、支配者としてのこの権威、これはあなたが保ってください、ね、そのように、ね、祈るべきなんですね、私たちは悪どい者に支配権を渡してはなりません、ね、皆さんが王として神様の御国の権威を代理行使するべきなんです。神の国の王、それはこの世の中の王とは違います。この世の中の王は自分の思うがままに好き放題に支配をするんですけども、しかし神の国の王、それは誠の王の王、主の主イエス様の下で、イエス様のから与えられた王としての権威を、それを代理行使して、そしてこの地上に平和をもたらし、人々にが幸せになるようにもたらし、ね、そのようにして統治するのが、ね、神の国の、ね、王権です。ダビデは、ね、王としてのその命を伸ばし、その弱いを世々に至らせてください、ね、そのように願い求めました。で、そしてそのように主がしてくださるのであるならば、ね、私はあなたの御名を常しえまでも褒め歌い、私の誓いを日ごとに果たしましょう、ね、もし死んでしまったら賛美なんてできないですね。死んでしまったら、ね、主を褒め歌うことはできません。神様、私がもし死んでしまったら、ね、主を褒めたたえることはできません、ね、まあ、そのようにダビデは、ね、祈り求めております。けれどももし生きながらえるなら、もし皆さん永遠を生きるとするなら、ね、主を褒め歌いましょう、ね、 するのに主に約束するんです。でそれで本当に主がそのように生きながらえさせ助けてくださったならば、皆さんはしっかりと主をとこしえに褒め歌うべきです。天国、そこは、ね、賛美に満ちて褒め歌に満ちているところですね。私も天国に、はい、入れて、そしてそこでとこしえに主を褒めたたえさせてくださいって、ね、ダビデのように、ね、祈り求めるべきなんですね。でそこでね、詩篇の次の62編に移ります。詩篇の62編、指揮者のためにエドドンによってダビデの賛歌。このエドドン、彼は別名エタンという、ね、あの指揮者ですね、賛美隊の指揮者、第一歴代史の方に出てくるんですけども、指揮者に渡してそして賛美するんですけども、でこの詩篇62編にはですね、アクというヘブライ語で始まる説が1節と、3節と、1、2、3、4、6節の、ね、ところですね。アクというヘブライ語、このアクというヘブライ語は、ね、皇帝の、ね、助詞です。皇帝というのは、ね、あのはい、ね、イエス、ね、それは正しい、ね、確かに、ね、そうです、ね、その、ね、助詞ですから強い、ね、皇帝を表します。英語で言うとこのシュアリーとか、ね、まあそういう意味です。それが、ね、一節、ね、アク、一節が始まり、二節でも始まり、ね、一節ではただ神よって、ね、書いてありますけど、このただというふうに訳されたのがアクです。で二節では神こそ、ね、このこそが、ね、アクと訳された、ね、言葉。で三節ではなくて、4節、ね、誠に、これも悪です。誠に。それから、5節の、ただ神を待ち望む、ね、このただですね、これが悪。で6節では、ね、神こそ、ね、これが、ね、悪ですね。確かにとか、ね、シュアリーとか、ね、それがヘブラ語で悪。ね、強い、ね、肯定を、ね、意識的に、宣言する、ね、その言葉ですから、この62編は、ね、まあ、悪の詩篇、皇帝の詩篇、奮い立つ自分自身を、ね、確かに自分は神のものである、確かに神が、ね、奮い立たせてくださる、ね、その宣言するのがこの62編ですから、ね、60編から64編まで一連の本当に敵に襲われているこの状況の中において、確かに神は、ね、救い出してくださるのだと、ね、その、一連続く、ね、真ん中に、ね、置かれた、本当に、宣言する、ね、支援、重要な支援です。この62編の、ね、ところ、ね、一節から見ますと、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。アメン。もう本当にダビデの18番が、ね、出ましたね。ダビデの私の酒どころはただ神です。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ、本当に神こそが、ね、自分の我が酒どころです、ね、私は決して揺るがされません、ね、宣言しております。で、3節は、ね、3節4節は、ね、お前たちは、ね、要するに敵ですね、敵は、ね、どのようなものであるのか、ね、お前たちはいつまで一人の人を襲うのか、お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている、あたかも傾いた城壁がぐらつく城壁のように。まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。セラ。アメン。で、3節4節は、お前たち、要するに敵は、この ヨセフ、ね、誠にで始まる、ね、悪で始まるんですけども、ね、敵は確かに本当に、ね、彼らは高い地位から突き落とそうと企んでいる、ね、もうアブシャルまさに、ね、そうです、企んで突き落とそう企んでいる、彼らは偽りを好み口では祝福し心の中では呪う、ね、まあ、そういう人間、世の中いっぱいおりますけれども、しかしそのようなものと出会うたびに私たちの酒どころは確かに主であり、そして自分の救いは確かに神から来る、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓って宣言するんですね。今皆さんは、ね、支援90編を宣言して、でコロナから身を守っておりますね。主こそ我が酒どころ、皆さんは全能者の御翼の陰に酒どころを求める、そういうふうに宣言する、そのようにしていくならば、皆さんは救いを得ます。皆さんは、主を見つめ続けているならば心強いけれども、敵とか悪どいもの、卑しいものに目を留め続けるとするならば、皆さんの心は、ぐらぐらぐらぐら、揺れてしまいますね。悪どいものを目の前にするときは、主を、見つめ続けるんです。さらに5節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の望みは神から来るからだ、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない、私の救いと私の栄光は神にかかっている、私の力の岩と酒どころは神のうちにある、民よ、どんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである、アーメン。ですからいつまでも目を留めるべきは、我が救い主なるイエス様、我が櫓なるイエス様、我が岩、我が砦であり、我が酒どころであるイエス様に目を留め続けているわけです。岩崎さんはちらちらとですね、何かドアの方に、目を向けて、おります。それでは、救い、また喜びは来ません。ただ心の煩いだけはね、そちらの目を向ける、ちらちら向ける方に見ていると、怒りが込み上げてきたりするかもしれませんし、また、思い煩いが、来るかもしれません。目を留める、続けるべきは、ただ御言葉、矢崎さんの岩であるイエス様に目を留め続けているなら、いい名字ですね。岩崎、岩の先はイエス様です。イエス様が、矢崎さんの岩崎、岩の先、その先は救いがあります。イエス様の先には、喜びがあります。満足があります。しかし、悪どいものに目を留め続けるならば、怒りが込み上げて心の、変がなくなっていってしまいます。宣言するべきです。神こそ、我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。アーメン。それでダビデはこの8節で宣言しています。民よ、どんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである、アーメン。ダビデは本当に王として民よ、どんな時にも神を信頼せよ、これが本当に神の国における正しい王のあり方です。自分の民、自分が、守り支配し統治するその民に対しては神に信頼しなさい、どんな時でも神により頼みなさい、神こそ我らの酒どころである、そのように、指導する、本当に、それが良い、王様のあり方です。本当にそのような良い王様が、世の中に増えるように、祈るべきですね。そして9節から、誠に身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ、計りにかけると彼らは上に上がる、彼らを合わせても息より軽い、アメン。ですからもう身分の高い低い以下に問わず人は、本当に偽りなんです。そんな偽りである人間に、じっと目を凝らして、ああまたあれやったこれやったって、そういうふうに言っても結局虚しいんです。それ そのように虚しいことをする、礼拝中に憤らせるようなことをするような人間も虚しければ、そいつに目を止めてじっと目を凝らして、ああムカつくムカつくと言って、かつの御言葉から耳目を背ける、それもまた虚しい。彼らともども A も B も C さんも全部、同じ計りの上に乗っけても、これは息よりも軽いと、書いてあります。私たちはそんな息よりも軽い人間になってはいけません。主はどのようなものよりも重いお方、どんな人間よりもはるかにどっしりと、決して動かされないお方。私たちは決して動かされないお方にこそ目を留めるべきであって、そんな計りにかけても虚しい、そんな人間に目をじっと見続けるべきではないんです。時間がもったいない、エネルギーがもったいない、そんなエネルギーは主に目を留めることに使いなさいと、ダビデは、言ってるんですね。十節、圧政に頼るな、略奪に虚しい望みをかけるな、富が増えてもそれを心に留めるな。アメン。圧政、また略奪、これは腕づく、力づく、権力づくで、人を抑え込んで、自分の望むことを成し遂げる、そのようなことは虚しい、そのようなものに頼るな、ダビデは王として、言っております。もう本当に王の王の、その貫禄がありますね。圧政に頼るな、略奪に虚しい望みをかけるな、何のために圧政略奪するか、富なんですけども、けれどもダビデ言います。富が増えてもそれに心を止めるな、お金、それは、使ってしまえばなくなります、宝くじに当たった人のほとんどですね、5年以内に使い果たしてしまうみたいですね、自分は一気にこんなにもたくさんの富が与えられたって、って思い込んで、もう あっちで遊び、こっちで遊びしていたら、いつの間にか、もうない、一気に富が与えられた、一日、いくらいくらの、計算で生活していけば、一生安泰だと 思ってサラリーマン、辞めて、でそれで、遊び暮らそうとしても、結局人間の心には、欲望があるから、自分の計画した通りに、いかないこと多々あるんですね。けれども皆さん、神様を拠り所とすること、これは幾千幾万の富を得たにはるかに勝る、富です。神様は皆さんに無駄なお金はあきません、使って悪いことに使うようなお金としての性質を皆さんが持っているならば、皆さんにお金をあげることを神様はしない、むしろ皆さんの中の性質を皆さん自身が本当に清く保つならば、主はいくらでも与えることは、できるお方です。ですからまず私たち自身の心を、清くするべきですね。圧政に頼るなと、ダビデは言いました。略奪に虚しい望みをかけるな、富が増えてもそれに心を止めるな、神は一度告げられた、二度私はそれを聞いた、力は神のものであることを。アメン。神は一度告げられた、二度私は聞いた、神の御口は一つです。人間の口も一つで、耳は二つですね。ですから聞くこと、これが大事ですよということを、神様は人間の耳を二つくっつけることによって、聞きなさいって、口で何かベラベラベラベラ喋るよりも耳を使って聞きなさいって、主は、そのようにして人間の耳を二つつけられました。何を聞くためか。神の告げられる御言葉を聞くためです。十節で神は一度告げられた、二度私はそれを聞いた。ダビデ素晴らしいですね。神様の一つの口から出てくる言葉を私は二度二つの耳で聞いた、でそれで、力は神のものであるということを、聞いた、そうです、力は神のものです。でさらに12節、主よ恵みもあなたのものです、あなたはその仕業に応じて人に報いられます。アーメン。これが、62編の結論、主よ恵みをあなたのものです、あなたはその仕業に応じて人に報いられる。人は、もう神様の目から見れば、義人は一人もいません。もし神様が人の仕業に応じて報いるとするならば、いい報いを受けられる人間は誰もいないんですけど、しかし恵みもあなたのものですと、12節で宣言しています。恵み、これは本来 受けるべきでない人間がこんなに途方もないいいものを受けていいんだろうか、ただで無償でいただく、無償で素晴らしいものをいただく、これが恵みです。神様は本当に虚しい、罪深い、こんな私たちに恵みを施してくださるな、それは、本当に主により頼む人々に対してなんですね。ですからそのような私たち、本当にイエス様に救われたこと、イエス様を信じて、信じただけで救われた、この素晴らしい恵み、これを本当にいつでも、いつまでも褒めたたえるべきです。ダビデは61編の最後で、こうして私はあなたの皆を常しえまでも褒め歌い、私の誓いを日ごとに果たしましょうと宣言しました。62編は本当に恵みのゆえに、こんな受けるに値しないようなこの私にも恵んでくださった、だから、私はいつまでも常しえに主を褒めたたえましょう、ということになるんです。私たちも本当に主からいただいている恵みを感謝しましょう。感謝知らず恩知らず、こうなってはなりません。それは終わりの時代にニョキニョキ出てくる者たちの性質です。感謝知らず恩知らず、虚しい言葉を語る者、これは、それは私たちは置いといて、本当に皆さんはこの主の道に歩んで主に感謝して、そして主から常しえに恵みをいただいて、また敵のど真ん中でダントツに栄えていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたが私たちを呼び出して神の民とし、そして本当にもともとは恵みを受けるに値しないような私たちに、こんなにも素晴らしい命の喜びと永遠の救いと、イエスキリストに愛されて、愛されに愛される、このような恵みを感謝いたします。どうか私たちがその愛にふさわしく歩んでいくことができますように、どうかこれから始まる一週間、その諸々の歩み営みの中に、あなたが御手を置いて導きを持って示し、私たちを常しえの義の道へと導いてくださるように、敵を目の前にするとき、また本当にムカつくような人間を目の前にするときに、本当に私たちは人間に目を向けるではなく、イエス様、あなたにしっかりと目を向けて、そしてこのダビデのように救いを、心の内の救い、平和を得て、そして喜びを獲得し、一切主をそのようなものに忘らせるのではなく、敵の真ん中で喜び歌う者、敵の前で縁を設けられる者となる私たちでありますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人が人からの圧迫を受けたとき、決して揺るがされない、その秘訣について、今朝イエス様が私たちに語ってくださったことを感謝いたします。イエス様、今本当に今まで私が人を目の前にしたとき、言葉で、その言葉の強さで言いまかそうとするような人を目の前にしたとき、またあらゆる自分がと、そのように本当にそのような人を目の前にしたとき、またこの落とし入れようと悪しき企みを持って向かってくる、そのような人を目の前にしたとき、その人を見ていた、そこにおられるイエス様を見ていないで人を見ていた、その愚かさ、また罪を今許してください。私たち自身が本当にイエス様に目を向けているとき、そのすべての覆いは取り除かれる、そのことをまた新たにしてイエス様を見つめ、私たちは歩むことができますように、今朝私たちにその私たちの取るべき態度を主が教えてくださったことを心から感謝いたします。私たち自身を清く保つことができますように、私たちのこの目、イエス様を見る目として、また心を思い、イエス様の麗しさを仰ぎ見、またそのイエス様を味わう、その心を思いとして、そしてイエス様が良くしてくださった一つ一つを決して忘れることなく、感謝知らず恩知らずになることなく、イエス様へと感謝の生贄を捧げ、そして一つ一つイエス様がこのように守ってくださった このように私たちのバリアとなってくださったと、一つ一つを心から感謝しながら、私たちは歩むことができますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。ダビデのように、主の御名を叫ぶことができますように、目の前の状況は本当に八方塞がりのような、どこを取っても逃げ道がないような、そのような状況であるかもしれない。でも、私たち一人一人は、その時にこそ、決して揺るぎのない、決して枯れることのない永遠に固く立つ御言葉であられるイエス様を信仰を持って宣言し続けることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。皇帝女子、今朝私たちに教えてくださいました、私たち一人一人がその確かに生きておられるイエスキリストの御名によって奮い立たせてくださり、そして主イエス様は私たちを助け出し救い出してくださると、その私たちの信仰告白としてその御言葉を豊かに宣言し続けることができますように、私の魂は黙ってただ主を待ち望むと、私たちはイエス様が助け出してくださるイエス様にこそ望みを置きますと、今日も信仰を持ってイエス様に望みをかけ、イエス様を見つめ、そしてイエス様を思い、イエス様の素晴らしさをこの御言葉を通して私たちは今日も味わうことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。イエス様を見つめる先は喜び、また満足である。イエス様が教えてくださいました。イエス様を聞いて、そしてイエス様を信じて、イエス様から悟って、私たちに与えられたこの揺るぎない御言葉、イエス様ご自身が私たちの喜びとなってくださり、私たちに素晴らしいイエス様の御名による満足を与えてくださり、そして私たち一人一人が歩むべき道、その歩む希望をイエス様にあって与えてくださる、そのイエス様を今日も見つめ、そしてとこしえに主の御名を褒め歌い、私たち一人一人が日ごとに私たちのやるべき誓いを、やるべき一つ一つ、語るべきイエスキリストを日ごとに果たし続ける私たちの歩みとなっていくことができますように、イエス様が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。そしてこの時代の中にあって、本当に悪どいその思いで見る者がいるとき、この全世界に義人はいない、一人もいないと主は本当に私たちに悟らせてくださいます。そして人は上辺を見るが、主はその人の心を見ると、私たち一人一人が本当にイエス様を心から思うとき、心を見られるイエス様を、その主を心から恐れ敬い、そしてイエス様の御声に聞き従っていくことができますように、すべてをすべを収めるイエスキリストに従い、そして私たちにイエスキリストにある王としての王の王である祭司としての権威を与えてくださった、その決して敵に渡すべきではない権威を私たちは今日も持ち続け、そして代理行使させてくださるそのイエス様の御名によって、今日もイエスキリストを働くことができますように、決して揺るがされない思い心を持ってイエス様を大胆に働くことができますように、今日もこの御言葉を通して私たちを教え、また神の子供としての働きを再確認させ、そして私たちの心が決して揺るがされないように、力強くイエス様を働くことができますように、主イエス様が私たちを助け、また御言葉を持って、これが道だ、これに歩めと今日も私たちを先導させてくださったこの幸いを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。私の